ワクワクキャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学の白原彩奈です。
同じく社会情報学科の池田優子です。
社会情報学科4年生の小野壮馬です。
今回はスペシャルゲストの方に来ていただいております。山口先生から自己紹介お願いします。
社会情報学科の山口です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では大藪先生、自己紹介よろしくお願いします。
はい、同じく社会情報学科の大藪です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという、私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。
放送は毎月第2第4土曜日の夜10時から10時半までの30分間です。第2土曜日はチーム A、 第4土曜日は私たちチーム B が担当して、岡山理科大学唯一の文系である社会情報学科の今を配信していきます。そして番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問などを番組公式 Facebook やメールで受け付けています。
はい、メールのアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp、 mom@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りをお待ちしております。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
今回はラジオ1周年記念ということで、スペシャルゲストとして山口先生、大藪先生をゲストにお呼びしております。今日は、ぶっちゃけトークをしていただきたいと思いますが、お二人よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、私小野が山口先生と大藪先生とガチで、対談をしていきたいと思います。でここから、まずは簡単な質問からで、まずその岡山理科大学 の、 その社会情報学科の大藪先生であれば講師、山口先生であれば教授なんですが、その目指された理由っていうのはありますか？
山口でございます。目指した理由ですか？
そうですね、
教員になった理由ですか？
教員になった理由を
ちょ
っ
と、はい、教育者であり研究者っていう形になるんですけどね。やっぱりなんか自分の研究みたいなものをこう形として残してみたいっていうか、自分の表現で、文章を残してみたいとか本を書きたいとか、そういうところからなんとなくこう憧れを持ってて、私ずっと企業に勤めてたんですけども、なんとなくそういう憧れを持ってて、自分で言うのもなんですけども、一生懸命勉強してでやっとなったっていうような感じですかね。はい、ある意味夢をなんか細々と持ってた夢を、やっといろんな自分なりに頑張って努力して、掴めたかなっていうふうには思いますけどね。はい、笑うな。
その勉強っていうのはどれぐらいされたんですか？
高校生とか大学生の勉強っていう形ではないので、非常にそこは難しいんですけど、常にやっぱり、なぜだろうっていうところを持ってて、それをなぜだろうっていうところを解決できたのが、ある意味その終着点が勉強が終わったっていうふうに考えてもらったらいいと思います。
あ、
はい、
ありがとうございます。
それは
分かってないのにうなずくのはやめましょう。
ひとまずありがとうございますといえば収まるかなと。でもその企業に勤められている間に勉強されていたっていうことですか？
私の場合は銀行だったんですけども、銀行朝から晩まで働いていくわけなんですけどもね。その中で今やってる分野もその延長線上の、経済とか経営とかの部分ですから、仕事そのものが今につながってますので、改めてなんか机の上でこう勉強するっていうのはイメージではないんですけども、日々仕事してるものが、勉強ですよね。だからそういう面ではある意味なんていうんですか、仕事しながらこう学んでるっていうところの意識が強い分野ですよね。 はい、
ありがとうございます。
いいえ、い
や、その仕事から仕事していたからこそ今この分野に進まれたっていうのはあるんですか？
もう間違いないですよね。だから仕事して問題意識持ってて、はい、でこういうものがこういうふうに解決できたらいいなとかいうのが、でたまたま私の場合は恵まれてこういう道に今進めれたというふうに考えてもらっていいと思いますけどね。はい、
非常に参考になるお話でした、
ね、棒読みは やめてください
棒読みではないですよ、そんなじゃあちょっと変わって、
はい、聞いてみましょう。
大藪先生はなぜ講師を目指されたのか。
いや、私の場合は、山口先生とちょっと違ってて、
はい、
まあ、ちっちゃい頃からただ単にあのぼーっと考え事をするのが好きだった。で、それを仕事にできれば非常にいいかなというふうに、まあ、本当にぼんやりと考えてただけです。で、まあ、専門も一応マーケティングになってますけど、
はい、
仕事でマーケティングをしてたからとか、あのマーケティングが必要だと思って、勉強したからではなくて、その マーケティングっていうのがただにかっこよさそうだったからたまたまそれを取り上げたっていうぐらいです。だから本当にぼんやりとあの考えてて、まあ、街を歩いてても、はい、例えばいろんな広告とかがいっぱいあって、なんであれがあそこにあるんだろうとかいうのをただ単に一人でそれこそ考え事をするのが好きだったから、それが、たまたま仕事になって、まあ、非常に、まあ、私の場合は運が良かったんですけど、それを、まあ、多分今後も続けていくんだろうなと思いながら、うん、だから簡単です。楽しそうだったからやった。
かっこよさそうだったからです。ああ、ですよね。かっこよ。
それはあのマーケティングがかっこよさそうだったから。
あ、山口先生どう思われますか。かっこよさそうということ。
ただ今二人の話を聞いてもらって分かってもらえたかなと思うんですけども、よく聞くとその学生たちと話をしてると、はい、就職がなんか、終着点みたいな話をよく言うと思うんですけども。はいはい、決してそうじゃなくて そこが出発点なんですよね、
はい、
でそこからいろんなことをその自分なりに考えたり、問題意識を持ったりするっていうところで、ここから自分たちのこうなんかいろんなものがこう人生が始まるみたいに思ってもらったらいいですし、おそらく我々2人はそのうちの1人であって、それが今、はい、たまたま自分たちがやりたいことにたどり着いて、ラッキーだったというふうに考えて、気楽に考えてもらったらいいと思うんですよね。なんか学生見てるとみんなもうね、もうとにかくもう一生の、先を決めるんだからみたいな形で、かなりこうなんかなんていうんですかね、私たちから見たら緊張して、
はい、
一生懸命もう自分の大事な大事な人生みたいな形で就活してますけどね。ですからもう少し肩の力を抜いてもなんかいいんじゃないかなと思いますし、
はい、
世の中何がね起こるか分かりませんから、そういう面では臨機応変に対応できる体力と知力を持っていれば大丈夫だと思います。
なんかもう締めみたいな雰囲気ですけれどもはい、そんな、山口先生と大藪先生、お忙しいと思いますが、今楽しみにしていることとかってありますか？
私ですか、はい、あ、私の場合はもう非常にシンプルで、娘と遊ぶこと。
あ、知ってました。
今何歳？3歳なんですけど、そろそろ言葉を覚えて、で、会話になる年齢にやっとなってきたんですね。で、なので、こちらが何かを問いかけをしたら、それに対して反応してくれるし、で、説明したらうんうんってうなずいて、それに対して質問してくれるし、もう話すことが最近はちょっと楽しいかなと思っています。
そんな娘さんあれですよね、ポーズを決めるのが上手ということで。
いや、あまり上手ではないんですけどね。この間写真撮るからポーズ撮ってって言ったら、まあ、ピースって言って本人は言ってましたけど、指は3本立ててました。
スリーピース
流行り流行り
古くない
ちょっとよくわからないですね。じゃあ山口先生、今のちょっと、ま、多忙でお忙しいのすごくはい、ゼミの一員として
すごいお忙しいんですから。
いやいや、私は逆に大藪先生と違って、ずっとその、ね、銀行でその企業、割と企業戦士みたいな人生の過ごし方してきたので、 逆に仕事してないと不安なタイプで、典型的ななんていうんですかね、日本人タイプというか、割と余暇とかそういうこうリラックスできるのが苦手なタイプで、そうなんですよ。だから割と今でもそうですし、研究室いるのが割とリラックスできるし、銀行時代はなんか仕事もないのにやっぱり銀行に出向いてなんか机に座ってるみたいなタイプだったんで、割と下手くそですね、そういうのが。ただ今でもその割と家族でいるのが楽しいみたいな思わないタイプで、なんかダメですね。
いやでも娘さんのプリクラをね、自慢
で見せ
てくださるのはすごく、
まあ、それはちょっとしたこう余暇としてでもやっぱりなんか割と机の、仕事のその机の前に座ってるのが割と落ち着くタイプで、本当に自分でもなんか嫌ですけどね、なんかやっぱ何十年とやっぱり働いてきてる日本、典型的な日本人ですよね。
対照的なんですよ、だから、うん、仕事命ですけど私はあのレジャー命なので、基本的には
羨ましいですよ。
うんと、あ、対照的だからこそなんか話が合うこともある。
いや
それもないです。
いや、勝ちがしたらいけないのは、その、はい、机の上に座ってるから生産性が上がるっていうものでもないっていうことを皆さん理解してもらいたいですよね。
分かってる、本当に。
分かります。
だからやっぱ適宜な、ね、リラックスと適宜なあれがないとダメだっていうことですよ。うん、
はい、なるほど。
そのお二人なんですが、休日何して過ごされているんですかね、リラックス。
今言ったじゃん。
大藪先生が、はい、山口先生を誘ったりとかないんですか。
あ、ないですよ。
だから基
本的には、私休みの日は、まあ、自分中心ではないけど、家族で何か過ごすとかどっかに行くとかいうのが中心なんですよ。なので本当はもうお誘いしたいのは山々なんですけども、山口先生も嫌がるかなと思って、はい、お誘いはしないんですけど、はい、まあ、家族と過ごすっていう、
うん、最近どこ行かれたんです
か。最近、いやいや、あの車に乗るのが好きなので、で最近うちも奥さんが車を買ったんですね。で、私も車乗ってるんですけど、2台あるんですけど、はい、娘にどっちの車に乗っていきたいかって言ったら、お父さんの車じゃないと嫌だ。
嬉しい回答ですね。
なので、まあ、娘といつもドライブでデートしながら話をして遊んでるって感じです。
あ、いいですね。
羨ましいですね。
よくわからない。
そんな人に言わない。いいですね。山口先生はどうですか、休日は。
だからさっき少し言いましたよね、やっぱもうなんとなくやっぱ
休日も仕事ですか。
大学に来てますね。で、何するわけじゃないんだけど、はい、机に座ってなんか、なんかしてますね。だから割と家族で過ごすとか苦手なタイプで、そうなんですね。ダメな日本人だよね。
いやでも
仕事が趣味なんです。
いや仕事ではないんだけど、なんとなくその職場に行かないと落ち着かないという典型的な本当にダメ親父です。はい。
私は山口先生のお母さんの愛され弁当は見たことあるんですけど、大藪先生のは見たことない。
お母さんじゃなくて、
あ、いや、奥さんです。奥さんです。
お母さんだとおばあちゃん
だから。そう、奥さんの手作りね、お弁当愛され家だなと思いますけども、先生は。
いや、それは外でお金、外でお金を使わないようにお弁当を持たされてるというだけで。そうなんですよ。
え、毎日なんですか。
うん、最近はちょっとあれですけども、だいたい毎日持ってきたりしてましたね。それはお金を使わないために奥さんが考えたことで。ええ、
でも健康も。私もあれですよ、お弁当なんですよ、実は。
本当ですか。
内緒にしてましたけどね。
この間私も、この前食べてましたよね。
そうそうそう、
プチトマト。
うん。いや、この4月からね、娘が幼稚園に行くようになったから、娘がお弁当が必要なわけですよ。で、娘の、お弁当の残りを私がお弁当として、食べてる。だから出来損ないのウインナーとかね、
キャラ弁。
あ、そうそう、キャラ弁の出来損ないが私のには入ってますけど、あんまり言ったら怒られるのでこれ以上言いませんけど。
たくさんウインナーとかそういう。
あ、そうそうそうそう。この間はカニの形のウインナーでした。
可愛らしいです
、カニの形。、
うん、その前は魚でした。
魚、
うん、分かんなかったけど、これ何って言ったら、いや魚って。気づかなかった。
魚分からないから見てみたいですね。
見てみたいですね。
まあ、いつでも来てください。 お見せしますから。
だそうです。
まあ、来ないと思います
けど。いや、行きますよ、行きますよ。
お弁当もらいに。
あ、もらいに。
もらいに行きましょうか。
最近親部先生がそのお弁当を持つようになってあんまりお昼ご飯に誘ってくれなくなったって言ってたんでそれはちょっと冷たいなと。
違う違う、あのね、お腹がね、お腹が減ったら来るんですよ。
お腹が減ったら来る
そうです。
で、先生お腹減りませんかと昼時に来てね。で、確かに減ってるよねと。で、はい、じゃあどこか行きましょうかとか言って、だから私を財布代わりにしてるってことですよ。
いいですね、
いいですね。
びっくりするでしょ。うん、そういう風な使い方、まあ、まあ賢いでしょうね。
誘いましょう、私たち
を
誘いましょう。
それはもう親部先生にお世話になっているからこそ。
いやいや、一回も奢ってもらったことありませんから
。奢るつもりに行くんですけど、毎回親部先生が、ここは俺が出す。優しいお言葉を。
わかりました。じゃあ次回はぜひ奢ってください。
じゃあ、
それはノーコメントで。
小野くん、せっかくその山口先生の対談なので最後に質問どうぞ。
あ、最後なの？
最後
の。ここでここら辺で時間をちょっと、はい、対談の時間を切りたいと思います。
あ、はい、すいません。
どんな、楽しいですか？
ありがとうございます、楽しいです。
どんな質問、まあ、自分たちが今4年生になっていて、来年その就職するして社外に出るんですけど、で結構その大藪先生とか山口先生っていうのは、その勉強以外の生活の面で非常にその注意をしてくれるような先生であったりするんですけど、そういうことに対してその意識するようになったきっかけとか、なんか自分がその会社に入ってその失敗してしまったことみたいなのってあるんですか？その言葉であったりとか態度で。
割とね、そういう質問をよく学生から聞くんですけど、なんていうんですかね、失敗するのも当たり前だし、
はい、
うまくいく方が少ないので、割と1回失敗したからとか2回失敗したからとか俺はダメなんだみたいないう学生がね結構多かったり、若い人が多かったりするんですけど、失敗は当たり前でうまくいく方が珍しいレアケースなんだっていうふうに考えた方が楽ですよ。例えば営業にしてもずっと何十年も売り上げが一番の人なんて誰もいないわけだし、良かったり悪かったり、いろんなことが人生起こるわけなので、
はい、
もう本当に謙虚に、ね、自分でいろんなものを学びながらもう地道にやっていくのが一番だと思いますよ。だからあんまり堅苦しく考えないでいいと思う。ね、楽に生きないと。ただ一生懸命やらなきゃいけない、
はい、
手を抜いたらダメだし、でも一生懸命やっていく中で結果が出なくたって全く気にする必要ないし、結果が出る方が珍しいんだっていうふうに捉えたらと思いますけど。
自分自身がちょっと性格がネガティブなんで、
ネガティブだよな。
みんなにバレてる。
なんかこう言葉一つで全て壊れるんじゃないかとか、なんか態度一つで終わる、信用を失うんじゃないかとか、そういうことを結構気にするんで。
私娘にねよく言われる言葉があって、周りってねそんなあなたのこと見てないよってよく言われるんだけど、
はい、
やっぱりそれって当たってて、意外と人って見てなくて、なんか、うん、だからそんなに気にする必要ないし、じゃあ自分が他人のね、いろんな人をじっくり見てるかって見てないじゃない。
そうですね、見てないですね。
なんかこう自分に都合のいいことだけこう理解しようとしてるだけだから、だから気にする必要ないと。マイペースでぜひ頑張ってください。夢があるんだからね。
ありがとうございます。背中を押されるような言葉を。
羨ましいんだよ、だから若いからさ。
そうそう、
はっきり言って。だからいや今ね、はい、自分が20年前の20歳ぐらいのねだったら、はい、すごい未来が開けてるなと思いながら、で年を重ねれば重ねるほど私たちの可能性っていうのはどんどんどんどん狭くなっていって、
はい、
うん、なんかこの先あるのかなっていうような感じなわけさ。だけど、その一方で皆さん方はお金がないかもわからないけど、時間もある、で周りにたくさんの例えば仲間とかお母さんとかがいる、で、はい、いろんなチャンスがこれからたくさんあるっていう意味ですごく実は羨ましいんです。なので本当に頑張ってほしいっていうのがねあれなんですけど、私の思いなんですけど、
はい、
まあ、チャンスはたくさん転がってるし、でもそれをつかむためにはずっと絶えず努力していかないとダメだっていうこと、はい、そうそう、まあ、それは私たちがね40何年生きてきて分かって来たことなので、やっとね。だから、皆さん方に多分知らないだろうから、 まあ、教える、まあ、最初はね積極性なと思うかも分からんけど、それがまあ本当に私たちが経験したことだから、ぜひ頑張ってくれよっていうエールで怒ったり、はい、言ってるわけさ、うん、めんどくさいでしょ年を取ったら私たちみたい
いや、うん、楽しいです。
あ、本当に、はい、だから繰り返しになりますけど、ずっと努力してほしいっていうのが本当に思いです。でもそれが叶うとは限らない。
ああ
逆に言えば叶う、たまに叶うぐらい、
ね、
はっきり言えばだけどそれはずっと絶えず絶えずずっと努力しておかないとできないことだから、本当に頑張ってほしいなっていうふうに今思ってます。はい、
はい、
たまにいいこと言うでしょ
たまに、
ああ
自覚はされて
すいません。
あ、いいですよ。
でもね、ぜひ楽しい人生を送ってください。
あ、はい、
楽しい、もう自分がこれをやってて楽しいなと思うことにチャレンジしてやってもらったらいいと思います、
はい、
ね、うん、斧のようにネガティブに生きても面白くないでしょう、ね、前向きに楽しい、毎日ハッピーハッピーっていうのが一番だと思いますよ。
でも池田さんいつもハッピーですよね。
うん、いや、私もネガティブなんですよ
いつもニヤニヤしながら一人で歩いていくから、
ね、ニヤニヤしないですよ、ニヤニヤ
大丈夫かなと思いながら。
いや、でもなんか、やっぱポジティブがいいですよねいや、最近しみじみ思うので、ちょっと今日からね、変わっていこうと思います。
じゃあこの辺で締めたいと思います。今日は来ていただいて本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。それではゲストに来ていただいた山口先生にリクエスト曲を紹介していただこうと思います。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
今回は1周年記念の特別企画ということで、山口先生と大藪先生を呼んで対談を30分間まるまるしたんですけど、私たちも一緒に振り返っていきたいと思います。で、私がこう1周年経って感じたことは、なんかあっという間だったなっていう気持ちが強くて、なんか1周年経ったっていう気持ちにまだ慣れてないんですよ私。そうですか、ね、慣れましたか、お二方。
気づけば老けたって感じですよね。
あ、老けましたね。
顔がちょっと厚れてきましたよね。
え
就職活動を得ての今。
あ、そう、
今ちょっと
そう考えたら、いろいろラジオやりながら も、
うん、逆にそのあっという間というよりは、自分はその充実して、はい、うん、なんかやっと1年来たかみたいな、
うん、長く感じた。
長くその1年間始まって、うん、そこから企画を練って収録して曜日合わせてっていうことを1ヶ月おきにやっていったら、その間がすごい充実していた1年間だったなと。でもそのやってこれるのかなと思ってきたんですけど、まあ実際やってこれて、でまあまたこれからもあるということで、まあよりパワーアップした自分たちをちょっと見せつけられれば
いいかな。見せつけて
まあ本当に大藪先生の言葉ではないですけども、まあたまにはいいこと言うでしょうとい
いこと言いましたね、
うん、はい、やっと長く語ってくれましたね
やっとですか
そう、せっかくね、小野くんとの対談企画ということで、もう華々しい舞台だったんですけども、今日はちょっと緊張されてたみたいであまり話されなかったので。
そうですね、
うん、残念でしたね
あら
ちょっとここで篠原さんは1年間どうでした。
私は、まあ、みんなを支える立場っていうことで、すごく楽しくやってこれました、
うん、
なのであんまり、そうですね、長いというよりも短かったです。もっとやりたいですね、
はい、
話したいです
、うん、いろいろ詰めてやってきたらいいですね
え、詰めて
こうやりたいことをちゃんとこう凝縮しておりゃーって、
はい、最後まで
言葉に、池田さん今おりゃが通じなかったですね。
すいません
では次回の放送を小野くんお願いします。
はい、次回の放送は7月の12日土曜日、この時間です。番組では社会情報学科への疑問や番組へのメッセージを番組公式 Facebook とメールで受け付けています。メールアドレスは momo@soci.ous.ac.jp momo@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。次回もお楽しみに。
ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。